皆さんおはようございます。今朝はですね、割とこう有名な箇所といいましょうか、今聖書朗読していただいて、ああそこかと思われた方々が結構おられるのではないかなと、思いますけれども、実はですね、正直に申しますと、私はこの礼拝に向かうときに、結構ちょっと苦しんだんですね。一体この箇所は本当のところ何を言おうとしてるんだろうか、難しかったです。そして今日これから、皆さんにお話しいたしますことは、私もいろんな方々の説明を、あるいは説教を読みましたけれども、そういった方々のものと結構違っているかもしれません。けども今神様が私に示していてくださっていることと信じてお分かちしたいと、そのように願っています。これしか解釈がないっていうようなことは決して思っておりませんし、またこれから先考えが変わるかもしれませんけれども、今与えられているものとしてご一緒できればと、そのように思っておりますので、どうぞ心開いて、また祈り心を持ってですね、受け止めていただきたいと願います。今日のメッセージの題は、移していただきましょう。ラクダが針の穴を通るということであります。で、アウグスティヌスっていうですね、神学者がいるんです。ちょっと一つだけ進めていただきましょうか。お願いします。で、どっかでこの名前を聞いたことがあるなっていう方はおられるかもしれませんが、彼はですね、非常にこう大きな影響を与えた神学者なんですけども、クリスチャンになる前にかなり荒れた生活をしていました。女性と結婚もせずに同棲をしてですね、子供を設けてというような、当時ではですね、考えられないようなことをして、お母さんは熱心なクリスチャンだったんですけど、モニカという方ですが、非常に苦しみながらですね、なんとか神様、息子を救ってください。その前にご主人も救ってほしいと思ってですね、まずご主人が救われて、そして、この母モニカが亡くなる少し前にですね、彼も改心したのであります。で、そのアウグスチヌスがこんなことを言ってるんですね。ご覧ください。人間の魂には誰しも空洞が空いている。それは私たちを作られた神様に出会って初めて埋まる空洞であると。で、これ結構私も実感がありましたね。皆さんどうでしょうか。で、無条件の愛、もうありのまんまを愛してくださっているその愛に出会って初めて、あ、こういうことかというようなですね、安心感、受け止められているっていうですね、そういうこうドーンとくる平安というものを人は手にすることができるんだと。で、今日の箇所はですね、このアウグスティヌスとはある意味で正反対の非常に真面目に生きてきた人であります。どういう人かと言いますと、ごめんなさい、行き過ぎた。すいません。一つ戻りますね。ちょっと待ってね。ちょっとごめんなさい、一つ戻していただきますか。ごめんなさい。私がくるくるくるうまく操作できてないんですけども、すいません。マタイの福音書やルカの福音書によると、青年と言われてるんですね。若い人です。そして、ユダヤ教の社会で非常に身分が高かった役人とか議員とかですね、ユダヤ教の指導者というふうに言われています。だからもう、ユダヤ教社会のエリートコースをですね、頂点に向かってまっしぐらに進んでいるという人でありました。で、この後見ていきますとよくわかるんですけども、非常に真面目に真剣に生きてきた、そういう人です。で、その彼とイエス様とのやりとりに込められたメッセージをですね、ご一緒していくことになります。4人と言いましょうか、この4つのグループの人々に注目していく。今日は4つのポイントでですね、ご一緒したいと思っています。まず第1番目、この人の思いに注目しましょう。ではですね、10章の17節をご覧ください。イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り見舞いにひざまずいて、どうぞその場面を想像していただきたいと思うんです。私がよく使うこの聞くドラマ聖書ではですね、タッタッタッタってこう駆け足の、音がして、でザッとこうひれ伏している音がしてですね、それから 彼のセリフが出てくるんですけど、まあ、なりふり構わずですね、この青年は、このイエス様に聞くわけです。それは、こういうことでしたね。ごめんなさい。ちょっと今日はこう調子が悪い。すいません。一つ進めていけますでしょうか。はい、ありがとうございます。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。つまりこう彼の中にはですね、逆に言えば自分には永遠の命を受け継ぐというその確信はない、ね、皆さんいかがですか。で、彼はそのために何をしたらよいでしょうかって聞きました。で、この永遠の命っていうのはこの地上のこの命がずっと続くということではありません。そういうことだともう地球は飽和状態になってですね、いくら、この食料があっても足りないということになってしまいますけども、そういうことではありません。この地上の生涯はやがて、全ての人が終わりを迎えるけども、その人の存在そのもの、その人の霊、その人の本質を伴う新しい体によみがえって永遠に神と共に生きる、その永遠の命で、それを彼は信じていたわけです。しかしそれを受け継ぐことができるという確信はないんですね。で、その次にですね、こういうわけですよ、ごめんなさい。イエスは彼に言われた、あ、ごめんなさい、イエスがですね、なぜ私を良いというのですか、良い方は神お一人のほか誰もいませんってこう言います。この良いっていう言葉はユダヤ人の間ではですね、人に対してはあまり用いない、神様に対してだけ用いる言葉だったんです。で、それを彼はあえて、イエスに向かって言うけども、良いと言いながら先生という、つまりこの方ならば、あなたならば、神様に属する、神様にしかわからないことを私に教えてくれるに違いない、そう先生、私は期待してますよということですよ。けどもイエス様はなぜ私を良いというのですか、良い方は神お一人のほか誰もいない、つまり実はあなたは私が神だとは思っていないけれども、私はまさに良い方、良い存在、私は神なんだよ、それに気づいてくれないかという思いがそこに暗示されているというわけですよね。で、続いてですね、イエス様は、こうおっしゃいます。今しめはあなたも知っているはずです。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え、実戒の後半部分のですね、人との在り方についての神様からのメッセージ6つ、順番は旧約聖書の通りではありませんけれども、イエス様はそれをおっしゃいました。で、これはですね、彼が何をしたら永遠の命を得ることができますかって聞いたので、何をしたらというならば、もうあなたは戒めを知ってるでしょう、これこれじゃないですかと、そういうことですね。それに対してその人はですね、先生、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきましたってこう言った。すごいですよね。なかなか言えないこと、まあ、私は口が裂けても言えない。で、これはですね、真面目な言葉なんです。まあ、これまでパリサイ人や律法学者やイエス様を陥れてやろう、イエス様の上げ足を取って、イエス様の化けの皮を剥がしてやろうというような動機でもってイエス様を試そうとして、質問を投げかけてきた人たちがいっぱいいましたけれども、彼はそういう思いでではない。で、その中で私は少年の頃からそれは全てを守ってきましたと言い切ってるんですよね。彼の本当に真面目な誠実な人柄をですね、感じさせられるような、そういう言葉ですよ。 けども、ここで一歩踏み込んで考えてみたい。つまり本当に彼はそれら全てを守ってきたのかということです。ね、で、マタイによる福音書を見ますと、イエス様がですね、こんなことをおっしゃってる。殺すなっていうのが先ほどありましたけどもですね、それに関してだけちょっと見ておきたいと思いますが、昔の人々に対して殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。つまり、そこに込められている本当の神の思いはこうだと。で、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に馬鹿者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。で、先日私は、アーサー・ホーランドという先生と、3人の元ヤクザの牧師の対談の動画を見ました。その中でですね、金光新一という名前の牧師、この方は50代まで40年間ヤクザをしていたんですけども、その、捕まっている時、交流中にですね、奥様が祈りを込めて差し入れたその聖書を通してキリストに出会うんですけどもね。で、その当然こう入れ墨もあるわけですよ。でも本当にイエス様と出会って改心して生駒聖書学院というところで3年間学んで今牧師をされてるんですね。で、その方もですね、奥様韓国人の熱心なクリスチャンの方なんですが、その方が、おっしゃってました。で、世間から見るならば、私は元ヤクザの人の妻。けれども、教会に来るヤクザの人たちを私はもう大嫌いでしたと。ね、ああ、この人、人を殺したんじゃない。この人、薬をやってる。ね、ああ、嫌だ。もう、こういう人たちが教会に来てほしくないって。嫌いだって思ってたんですって。ところがですね、心にこの神様からの声をですね、聞くわけですよ。心の中から、ああ、神様こうおっしゃってるなって思いがはっきりとこう湧き上がってくる。で、ここからはですね、彼女がその、動画の中でおっしゃっている言葉そのままをですね、ご紹介したいと思うんですけれども、いつも神様は短い言葉で強く心を打ってくださるんですけれども、あなたの嫌いっていう言葉は殺人だよっていう言葉を聞きました。え？私がですか？私の人生に関わるなと思っていたその気持ち、あの人嫌いっていう、嫌いが憎しみから来ていて、それが殺人だったんだな。でも、私たちは目に見えないから、心の中がっていくことですよね。私は良い人、私は何にも本当に犯罪なんか無縁、犯したことないって言うんですけど、主の御前に立ったら同じ殺人者であり、罪人なんですよ。だから、その福音の原点に立つと、十字架の意味を悟ったら、この人は罪人で、私罪人じゃないって言える人は誰もいないと思うんですよ。ってこう言ってました。こう言いながら、その目にはですね、涙が浮かんでた。イエス様のもとに来た、戒めのすべてを守ってきましたと言い切ったこの若者。この人には、もしかしたら自分自身の本当の心の中の姿がですね、見えていなかったのかもしれない。本当ならば、聖なる神様の基準から見るならば、自分はとてもこれらのことを全部守ってきましたなんて言い切ることはできないはずなのに、言い切ってしまう。自分自身の本当が分かってない。ね、さあ、これがですね、この若者の思いだったと思うんです。2番目のポイント。じゃあ、イエス様の思いはどうなのかってことですね。10章の21節をご一緒しましょう。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた、あなたに欠けていることが一つあります。 かえってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。ここでですね、特に注目したい言葉、それはイエスは彼を見つめて言われたって書いてないんですよ。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。でこの慈しんでって訳されている言葉は、愛してってね、アガペーっていう言葉なんですけれども、つまりイエス様はこの若者のことをですね、もう心から愛してこのことをおっしゃってるんですよ。でこのその互いに愛し合いなさいとかですね、この愛というふうな、この愛としばしば訳されている、この場面では慈しんでと訳されているこの言葉はいっぱい出てるんですけども、でも福音書の中で誰かのことをイエス様が個人的に愛しておられる、慈しんでおられるっていうことを表現している、そういう文脈で出ているのはここだけなんですよ。イエス様は彼をじーっと見つめて、もうその人に対する愛が、慈しみがブワーッともうほとばしり出るようにしてこのことをおっしゃってる、ね、である英語の訳ではですね、イエスは彼をまっすぐにご覧になって、その心が愛に燃えたって書いてあるんです。愛に燃えている、その燃える愛の中で、あなたに欠けていることが一つあります。かえってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうしたら、ね、あなたが欲しいものがもらえるんだよ。あなたは天に宝を持つことになる。その上で私に従ってきなさい。愛の言葉なんです。でもしですね、イエスは彼を見つめ慈しんで言われた、その心が愛に燃えたっていう言葉がなければ、それこそせっかく真剣に求めて真面目な思いで来たその若者に対して、イエス様はなんてことを言うんだと、何かちょっと意地悪な思いでハードルを高くして、その求めている思いがくじかれるようなことをおっしゃって、なんてことだって感じるかもしれませんね。でもそうではない。でこの一点、欠けているこの一点をどうか気づいてほしいと思ってイエス様おっしゃった。じゃあその欠けている一点って何なのか。持っているものをすべて売り払って貧しい人たちに与える、この条件を満たすこと、それがあなたの欠けていることなのだ。でそういう意味なんでしょうか。彼はこのことをクリアしなければ永遠の命を受け継ぐことはできないとイエス様おっしゃったんでしょうか。でここは慎重にイエス様の身思いを思い巡らさなければならないところだと思います。でそもそも彼はイエス様にこう尋ねましたよね。永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。これまで戒めを守ってきた、それでも永遠の命を受け継ぐことができるという確信がない、永遠の命を受け継ぐことができるほどの良いことを自分はしたという確信まではない。じゃあこれ以上一体何をしたらいいんだろうか、先生教えてください。なお一歩、永遠の命を得るためには何かが足りない。それさえ教えてもらえたら自分は永遠の命を得ることができるのに、その条件を満たしたい、それを教えてほしい、それが彼の思いだった。すいません、ちょっと一つ進めていただきますか。ありがとうございます。イエス様はこれまで良いことをしてきた結果得たであろう莫大な財産を全て貧しい人々に施しなさいと、これまで努力して積み上げてきた彼の富、それをすべて手放せとおっしゃった。それは条件を満たすこと、良いことをすることで救われようとする、そのこと自体を放棄しなさいと、そういうことをイエス様おっしゃったわけです。 つまり人が救われるのは、それは報酬としてではない。何か良いことをした、戒めを守ったから救われるのではない。恵みだ。ふさわしくないものに一方的に愛を持って憐れんでいただいて、注がれる恵みによってだけ私たちは救われると。そのことに気づいてほしい。イエス様、そうですか、もういいんですね。良き行いによって上に登っていこうと必死に頑張る。そのことをもう手放していいんですね。ありがとうございます。と気づいてほしかった。あるいは、こうでもよかった。私にはできません。私には永遠の命を受け継ぐに値する良い行いなどできないんです。すべてを売り払って貧しい人たちに与えることなどできません。そんな私をどうか、憐れんでください。永遠の命を受け継ぎたいんです。救われたいんです。それでもよかったわけですよ。じゃあ彼はどう反応したでしょうか。その次を見ますと、ごめんなさい、一つ寝ていただきますか。彼に欠けている一つのこと、ごめんなさい、一つ抜かしてしまいましたけども、22節を見ますとですね、こう書いてあります。すると彼は、この言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。これですね、ごめんなさい。立ち去ってしまったんですよ。この人は、真面目な動機でイエス様のところに来た。けれども、悲しみながらイエス様のもとから去っていったという数少ない人の一人になってしまった。さあ、そこでですね、つまり、このイエス様の思いを、掴みきれなかった彼。でもそれをこう掴みかけている人たちがすぐそばにいたんです。3番目。それは弟子たちの思いです。まず先ほどの続きを見たいと思います。23節。イエスは周囲を見回して弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。で、弟子たちがこれを聞いていて、もしイエス様のこの言葉を表面的にしか捉えることができていなかったら、当然出てくるであろう反応っていうのはどうですか。あ、セーフ、ね、金持ちじゃなくてよかったってことでしょ。自分たちは貧しい、彼のようにとてもじゃないけども全部施すことができないというような財産はない、だから神の国に入れるぞ、よかったと思うんじゃないでしょうか、ね、ところがですね、弟子たちはどう言ったかと言いますと、その次を見ますと、ますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょうと言ったんですよ。つまり弟子たちはイエス様があの人に伝えたいと思っておられたその真意をある程度分かっていた。つまりこの金持ちはそのお金に信頼を置いていた。そしてそのお金が象徴するこれまでずっと積み上げてきた良い行い、その延長にこそ救いがあるというふうに思っていた。でもそこには救いはない。でも彼は金持ちだったから金に頼っていたけれども、じゃあ自分たちはどうかというと、自分たちは、いや、少なくとも自分は自分の良い行い、自分のこれまでしてきたこと、あるいは自分のプライド、自分自身というものにやっぱり信頼を置いている。神様に幼子のようにただすがって、憐れんでくださいというような思いにはとても慣れていないということに気づかされるわけですよ。で、結局同じことじゃないか。彼が頼っているお金とは違っても自分が頼っているものがそこにある。神様以上に。 ということは自分も自分たちも神の国に遠いものではないのかということですよ。実はこの少し前にこんなことがあったじゃないですか。10章の13節に戻りますが、さてイエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきたところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。まことにあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません、イエスもおっしゃった。この子たちには神の国に入ることができるための条件を満たそうと頑張るというようなことはありません。ただひたすら、ね、良きことを持って戒めを守ってではない、お父様、神様とですね、子供が親に無条件ですがっていくように神様に信頼を置く、でそういうものが神の国に入るんだよ。ただお父様を信頼して恵みを憐れみを受け止める、それだけなんだと。でもそういうことが弟子たちにはなかったわけですよね。だから子供たちを退けたし、だから誰が一番偉いんだっていうふうに競っていた。俺が一番偉いんだ、俺が一番お前たちよりも良い行いをしてきた、だから神の国に近いんだと思っていた。それをその金持ちの青年に対してイエス様がおっしゃっている言葉を通して気づかされたっていうことですよ。それが弟子たちの思い。そうでなければ、それでは誰が救われることができるでしょうか。つまり自分たちも救われない、そうは言わなかったはずですよ。最後、私たちの思いです。27節、イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。自分の力を誇り、自分に自信を持ち、神の恵みにすがるよりもお金や自分の良き行いに頼ってしまう、そんな人間を救うことはラクダが針の穴を通るよりもなお難しい、人にはできないと。しかしそれを神はできると。で、ね、私このことを思い巡らしていてふと気づかされたことがあったんですよ。ラクダが針の穴を通る、いやもう不可能ですよ。どう考えたってそれは無理ですよ。でも考えたら、皆さん、神様ってこのね、全てを作られた方でしょ。で、私たちはこうして今この美しい街道を見てます。そして私が、ね、ラジオ体操するときにはもう六甲山をブワーッ、そしてこうふーんって伸びたらですね、もう上見たらもうスカーッとね、うわー美しいな、ね、月がですね、この見えている、この太陽に照らされた月をうっすらとね、いやいや、この宇宙全体を見渡すことできませんけども、138億年前にビッグバンで始められたと言われるその宇宙、今も広がり続けているという、その宇宙の端から端まで私たちはどんな科学の技術の最先端を用いても分かりえない。で、その全て、そう、ご自身以外の全てを作られたというものすごい偉大なそのお方からするならば、もう塵に過ぎないはずのこの地球に私たちは生きている。そんなちっぽけなちっぽけな私たちのはずなのに、その私たちの人間の世界に、そのマリアの体内に宿るそのところから初めて人間として神が、作り主が生きるっていうことをしてくださるなんて、それは考えたらですね、どうでしょうか、ラクダが針の穴を通るどころではない奇跡だと思いません？あ、そうかと私は思った。そんな奇跡を持って、しかもその後どういうことが起こるか、え、こうなるの、こうなるの、え、10時間かかるの、あ、どうしよう、困ったな、じゃない、もう全部最初から分かりきっていて、それでもなおそこに飛び込んできてくださった、それでもそこに一人子を使わせてくださったという奇跡的な愛を持って私たちを顧みておられる、その神様の愛、 それはラクダが針の穴を通るよりもなおありえない奇跡の中の愛。あ、そういう愛でこの人も、そして弟子たちも、そして私たちも愛されてるんだっていうことに改めて気づかされたんですよ。皆さんいかがですか？しかもその奇跡の源にあるのは、あのね、青年を慈しんで言われたその慈しみと同じ。そう。その青年を見ていると同じように私たち一人一人今も熱い愛の眼差しでもって見つめながら、あなたには欠けたところが一つあったね。あるいは、今一つあるねっておっしゃっているのかもしれない。元ヤクザの牧師さんたちの証を聞きながら、あるいはその過去のですね、もう本当に入れ墨のですね、姿を、過去の写真が映し出されてくるわけですよ。そしてこう一生懸命ね、神様の愛を語りながら、こう小指がないんですよ。ね、不思議だなと思った。もう今でもね、その牧師さんたちがかつて迷惑をかけたっていう人に出会うことがあるんですって。もうね、申し訳ありませんでしたって謝罪するって。そりゃそうでしょう。もう一生消えないですよ、彼らの昔やったっていうその悪い行いは。でも神の前では全ての罪は許されている、ね、不思議だな。でその恵みの奇跡、それを受けてもてほしいって私たち一人一人に今朝もう一遍主は語っておられる。つまり今朝もう一遍ですね、もし皆さんの中にあまり大きな声では言えなかったんだけども、自分にも永遠の命を受けず本当に許されているんだ、いつどうなっても天国に行くことができるんだ、死はもう解決済みという、そういう確信平安がないんだっていう方が一人でもおられるとするならば、大丈夫なんです。行いによってではなくって、全部神様の側でしてくださった、私たちの悪、罪、人に許されたものも許されてないものも、表に出てきているものも、誰も知らないものも全部引き受けて、イエス・キリストが十字架で呪い殺されてくださったので、その罪はもう解決済みなんです。だからそのイエス様にありがとうございます、ごめんなさい、あなたを信じますって心に迎え入れるだけで全部許される、永遠の命は与えられ、そして神の国で生きることができる、それをもう一遍心の底から受け止めていただきたい。そして、いや、もうそのことはいただいているけども、あなたには欠けたことが一つあると言われるならば、つまり恵みによって始まったはずなのに、いつの間にか行いによって、熱心な奉仕によって、熱心な祈りによって、神様から切られないように頑張らなくちゃいけない、ああもっとこう神様のために良きことを、こんなに頑張ってもどうなんだろうかな、あるいはあの人はどうなんだろうかなと、こうですね、心が揺れるという、いわゆる頑張りズムと言いましょうか、立法主義的な生き方に、あ、そういえば陥ってしまってたな、そこにあなたには欠けたところが一つあるんじゃないかって神様はお声をかけておられるかもしれない。それに気づかれたならば、このことをですね、ご一緒に受け止めたいと思うんですが、その立法主義的な歩みって、つまり行いによって神様の恵みを勝ち取ろうとするその歩みって、なぜ喜びを奪うのか、ある人が言いました。4つのことがあるんで、1つはですね、そういう立法主義的な歩みっていうのはね、人々を愛されていると感じるよりも責められているというふうに、こうどうしても感じさせられるところがある。だからだ。2番目、謙遜ではなく自己嫌悪を生じさせるからだと。あるいは、ごめんなさい、3番目、どのような関係にあるかよりも何を行ったかを強調するから。そして4番目、どのようになることができたかよりも どれほど及んでいないか、どれほど足りないかを指摘するから。人と比べ、他の人の期待に応えたと感じるときに、自分が満足できる、あるいは自分を誇ってしまうというような生き方。それはどこまで行っても満たされない生き方。いつの間にかそうなってしまっていて、神の国に生かされているはずなのに、神の恵みがもう余すところなく注がれている、神の愛の中で生かされているはずなのに、その喜びが、その実感がないとするならば、そしてそれはクリスチャンあるあるなんですけれども、少なくとも私はそういう生き方の中で苦しんでいた時期があった。でも今神様からもう一度宣言を聞けると思うんですね。それは人にはできないが神にはできると、ね、神様は私たちをそういう生き方から解放してくださることができるんです、ね、もう人と比べる必要がないし、神様に頑張ってこの受け入れられようと努力する必要はない。神様にありのまま受け入れられているから喜んで人を愛するし、喜んで使えるし、喜んで奉仕していくという、そういう新しい生き方に私たちは変えられている。そこに立ち続ける歩みをですね、神様は今週も私たちに与えていてくださる。どうぞイエス様のもとを悲しみながら立ち去ったこの青年のように、この頑張りズムで頑張るっていうところから解放されていこうではありませんか。皆さんね、もう終わりますけども、この青年がこの後どうなったか、ね、例えばね、皆さん、ニコデモっていう人がそれこそ真剣な思いで夜このイエス様のところに訪ねていったでしょ。でイエス様とやり取りをして、新しく生まれなければ神の国を築くことができない。でも最後の最後まで彼はどうしてそんなことがあり得るでしょうか。でそれで会話終わってもうどうなったかわからない、ニコデモ。ね。だから、ある人は、私、ある方から聞いた、ああ、ニコデモってもう、そのまま、イエス様から離れてしまったんだと思ってました、とね。でも、最終的に、このニコデモは、このイエス様が召された時に、そのご遺体をケアする、そこにですね、ご一緒している。つまり彼は、やっぱり立ち返るんですよ。ね。で、じゃあこの青年はどうだったかというと、その後聖書のどこを見てもこの青年がイエス様の元に戻ってきたっていうことは書かれていないんですよ。ね、皆さんどう思いますか？私はね、この人はやがて、あ、イエス様があの時に私におっしゃった本当の意味はこういうことだったのかって分かったと思う。だってイエス様おっしゃってるんですよ。人にはできないが、ね、ラクダが針の穴を通るよりも、金持ちが自分の良い行いに信頼して神の国に到達しようとしている人が救われることは難しい。でもそれを神はできるっておっしゃったんですから、彼も救われたと思う、ね、どうぞ私たちが祈っているあの人、この人、今はどんなに祈ってももう固く心を閉ざしているとか、もう離れてしまっているとかいう方々も、人にはできないけれども神にはできると、その言葉を受け止めて希望を持って信じ、祈り、また愛していきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。憐み深い天のお父様、ありがとうございます。どんなことよりも難しいはずの神であられますのに、人となって十字架で呪い殺されてくださるという、我が神どうして私をお見捨てになったのですかとイエス様が叫ばれるという、そこまでなさって、実際に神なのに殺されて血を打ち破って蘇らされるという、その奇跡、ラクダが針の穴を通るよりももっと難しい、そのことを、主はあなたは私を愛して、私たちを愛して確かになしてくださいましたから、ありがとうございます。すべての罪が許されていること、神の国に生かされていること、そしてそうであるからこそ愛することができる、神様に従うその良き歩みをさせていただける、そのことをもう一度信じます。どうぞ立法主義的な歩みではない恵みとして、この一週間もあなたと共に一歩一歩歩んでいくことができますように、 私たちを顧みてください。御手に委ね、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。